実は今日の聖書箇所6節から9節なんですけども、内容的に見ると2つに分かれているように思います。6節から7節までがひとまとまりで、8節から9節までが次のひとまとまりだと思うんですね。で、8節以下はじゃあ何かっていうと、基本的にはつまずきをもたらすものに対する警告を述べていますが、少し、力点の置かれ方が違うと思います。それは6節から7節がですね、他の人をつまずかせるものに対する警告なのであるとするならば、8節から9節は一人の人間の中にある闇の部分、つまずきをその人自身にもたらす部分についての警告なんじゃないかなと理解できます。私たちをつまずかせるものは私たちの外から来ることもあれば、私たち自身の中から来ることもあるということではないでしょうか。すでに見てまいりましたけれども、今日の聖書箇所はマタイ福音書18章6節から9節ですけれども、これは1節から5節までの内容を受けた上で展開されています。そして内容的には6節と7節、8節から9節というふうに2つに分けられますけれども、でも全体として伝えるメッセージは、神様を信じて自らを低くする生き方を選ぼうとする者は、自分をつまずかせるものときっぱりと決別しなければいけない、別れなければいけない、そういうものを切り捨てなければいけないっていうことを言っていると思います。で、その自分をつまずかせるものは時に他の人であったり、他の状況であったり、あるいは自分の抱える性格的な弱点であったり癖であったりするんじゃないかなと理解できるわけです。でもそういうものは考えてみますと、私たちは基本的には避けることができないな、そんな現実の中に自分自身を振り返ると生きていることがよくわかります。で、そういうことを分かった上で、それでもそのようなつまずかせるものときっぱり別れなさいと、決別しなさいというメッセージを私たちに語りかけているのが今日の聖書の箇所ではないでしょうか。言い換えるならば、今日の聖書の箇所は私たちに対する一つの挑戦なのではないかと思うわけです。あなたたちはそういうことができますかという問いかけなのではないでしょうか。自分をつまずかせるものときっぱりと別れるということはとても難しいというか、なかなかできないわけです。でもしかし、それをすること、そっちの方向を選ぶこと、自分をつまずかせるものときっぱりと別れること、それが聖書の表現によると私たちが命の道に入る方法だと言っています。聖書は命の道に入ると言っています。つまり逆の言い方をすると、私たちが聖書の言う命の道に、神様の働く世界に入りたいと願うならば、どれだけ痛かったとしても自分をつまずかせるものときっぱり別れる決心をしなければいけない、そういう挑戦であり問いかけを今日の聖書の箇所を私たちに改めて言っているように思います。もちろんそれは難しいことです。でも難しいことっていうのは、そして単純なことっていうのは、大体本当のことが多いような気がします。そんな気がいたします。ちょっと違う角度からお話をしたいと思いますけれども、今日の冒頭でもお話をしましたが、私はですね、この1月26日木曜日から27日金曜まで東京で開かれました外気教全国協議会に参加してきました。で、基本的にはキリスト教精神に基づく運動団体の会なんで、そういう運動に関わる話もするんです。それが主なんですけど、でもその会には聖書研究の時間が毎回あります。で、今回その聖書研究の講師としてお話をしてくださったのは川上直也さんという牧師で、聞いてみると大体私と同じぐらいの年齢の若い人だったんですけども、川上直也さんはですね、どういう人かっていうと、日本キリスト教団仙台市民教会の主任牧師で、現在仙台を拠点にして、活動している東北ヘルプという NGO 団体で中心的な役割を担っておられる方です。東北ヘルプがどういう団体かっていうと、 東日本大震災の被災者支援のためにキリスト教のネットワークを使って活動しています。当初はですね、仙台キリスト教連合会が母体になっていたんですけども、今はもうキリスト教という枠を超えて仏教者も、そしてまた非宗教者も一緒に活動をしているという、そういう本当に、中心的な大切な働きを担っている団体の中で本当に身を粉にして働いているのは川上さんです。でその方が被災地支援という文脈から状況の中で自分に聖書がどのように響くのかというその経験をお話ししてくださいました。その一部を今皆さんに少しご紹介をしたいと思っているわけです。で、打足かもしれませんけど前もって念のために申し上げておきますと、今からご紹介する内容は私が理解している範囲での川上直哉牧師のお話ですので、私が話す内容すべてが川上直哉牧師の、まあ、それとお話とまるっきり同じであるというふうには思わないでいただきたいと思います。いずれにしましても川上さんのですねお話のキーワードは分断という言葉でした。分断、分断っていうのは分かたれていて立たれているという意味での分断ですね。何が分断されているのかっていうと、被災地において人々が分断されているということを川上さんは言っているわけです。例えば被災者同士が分断されています。仙台という大都市では震災前と変わらない日常が大体今は戻っているように見えるわけですけれども、石巻であるとか南三陸っていうふうに町から離れて地方に行けば行くほど、海岸に近づいていけば行くほど復興がなされていない、今もそういう状況だそうです。また同じ仮設住宅に入っている人同士でも、例えば家族が亡くなった時に生命保険が下りた方がいます。で一方で、そういう保険金を受け取ることができなかった方もいるわけです。でそのような差がある者同士の中には当然ギャップが生まれるわけで、同じ復興っていう一つの言葉が違う言葉、違う意味を持ってくるという現実があります。そこにも分断があるわけです。で原発のこともそうです。反対をする人と原発が存続することに賛成する人が当然いるわけ で言わずもがな、その人たちの間には意見の相違があるわけですけれども、残念な場合には一つの家族の中で意見の相違をめぐって分断が起こることがあります。でもう少し大きい視野を持って状況を捉えるならば、被災地から遠くに行けば行くほどすでに震災のことを忘れているということが言えるわけです。私たちを含めて。そのように川上さんはおっしゃるわけです。東京に来てみると誰も震災のことはもう覚えてないように見えるということをおっしゃっていたように思います。東京という言葉を北海道という言葉に変えてみても私たちはいいんじゃないでしょうか。まあ、さて川上さんはそんな具体的な事例をいくつかお話してくださったんですけども、中でも一番印象に残っているエピソードがあります。それはこういう言葉なんですね。ガソリンが来るようになってからだんだん人々が変わってきた。ガソリンが仙台に入ってくるようになってからみんなが利己主義的になったように感じる、嫌な感じを受け始めたっていうふうにおっしゃってました。どういうことなのかなっていうことですけども、2011年の3月11日に大震災が起こって、復興がですねようやく4月ぐらいに入ってから始まっていったそうなんですけども、最初に電気が来て次に水が来るんですね。で川上さんはもう一回水道から水が出るようになった時のあの感動は忘れることができない、生涯忘れないだろうっていうふうにおっしゃってました。まあ、いずれにしてもまず電気が来て水が来たんですけども、それが大体4月末頃までの状況だそうです。仙台でですね。 で、5月に入ってからちょっとずつですけどもガソリンが仙台に届き始めたそうなんですけども、でその状況を川上さんはこういうふうに言ってました。ガソリンが来るまではみんなは美しく暮らしていた。で当然ガソリンが来るまでは車は動きませんので、皆さん仙台の皆さんはどんなに遠くても自分の足で歩き、互いに思いやりを持ち合いながら譲り合って、列を並んでね、そういうふうに暮らしていたけれども、まあ、そういう人々の譲り合いを川上さんは美しいって言葉で表現していました。でもですね、ガソリンが来てからみんなの様子がちょっとずつ変わり始めたっていうふうに感じられたそうなんですね。わずか10リットル、20リットルのガソリンを買うために人々は2時間でも3時間でも待ち続けて、我先にと長い列を作っていったそうです。車にガソリンを運よく手に入れて車に乗り始めた人たちはやっぱり早く目的地に行っていろんなことを早くしたいと思ったのかもしれません。それまでの譲り合いの姿がちょっとずつ消えていったって言うんですね。信号が電気が来てなくって、信号にねこう火が灯ってない時の方が交通は安全だったとさえ言うんですね。車に乗るようになって、信号も回復していくと、やっぱり本当に車のみんなの車の運転が怖くなったって川上さんおっしゃってました。東北の人たちはもともと車をそんなに飛ばさないそうらしいんですけども、まあ、あの大阪の人の例を挙げてました。僕が言ったんじゃないんで川上さんが言ったんですけど、大阪の人たちの運転は怖かったと。だけど、まあ、東北の人の運転はもともと怖いと思ったこと一回もなかった。でもやっぱり震災後のその5月っていう状況の中で初めてその車が怖いと感じたっていうふうに思った。ガソリンが来るようになってから人々の気持ちが変わっていったように感じるとおっしゃってました。でそういうことをおっしゃっているっていうことは、多分川上さん自身が追い詰められていったっていうことを同時に意味しているわけで、ご自身もおっしゃってましたけども、5月のある日とうとう我慢できなくなって車の中でこう涙が出てきたっていうんですね。でなんでこう自分はこんなことしなくちゃいけないんだろうって、そういう気持ち、まあいろんな責任をですね、働き人ですから背負わされているわけです。でこっちのグループに行ってやっぱりこうさっきも言ったように分断状況ですから、みんな他のグループの人に対して悪いことを言ったりすると、やっぱりそれがいざという時に人間の気持ちの汚い分出ますから、そういうことをただ聞くことしかできない自分で、別のグループに行くとまた別のグループのことを言っている。だんだんもうしんどくなって、自分は何してんのかなというふうに思ったそうです。で聖書を読むことも辛くて、どうしようもなかったんで聖書の CD だけをずっと聞いてたっていうふうに言ってました。でその時にですね、一つの聖書の言葉が心に入ってきたっていうんですけども、それが、ヨハネ福音書2章のカナの婚礼っていう記事がありますね。婚礼の席でブドウ酒が亡くなった時にイエス様が水をブドウ酒に変えたっていう、そういう奇跡の記事です。でつまり川上さんはですね、自分の心が乾ききってしまい聖書の言葉がなくなったように感じられた5月のある日、その時に本当に何もないな、空っぽだなって思っていた自分の心の中にもう一回イエスの言葉が響くのを感じたっていうんです。そして、自分がこの被災地においてやるべきことは、あ、そういうことなんだろうな。どういうことかっていうと、こうみんながいろんなことを言う言葉をいいことも悪いことも含めて聞き続けることだけ、ずっとそばにいることなんだろうな、大丈夫だってその人たちに言ってあげること、つまりキリスト教の許しを伝えてあげること、それだけでいいんじゃないかっておっしゃ感じられたそうです。それが自分のやるべきことなんだと思えた時に少し楽になれたそうです。そして それはキリスト教の信仰に基づいて許しを皆さんに自分の体を通して伝えることなんだろうなと思われたそうです。でここまでがですね、聖書研究での川上さんのお話を今皆さんにご紹介したいことなんですけども、この当日川上さんの聖書研究の話を聞いているときに本当に感動的な話だなと思いました。自分にできること、あるいはもしかしたら自分の能力の限界を超えて働かざるを得ない中で、さまざまな理不尽なこと、本当につらいこと、つまずきをもたらすものに出会っていくわけです。けれどもその時イエスの言葉に出会い直すという経験をなさる。カナの婚礼においてブドウ酒がなくなった時にイエスが水をブドウ酒に変えて婚礼の席についていた者たちに振る舞ったように、イエスは私たちの心が枯れて乾いてしまっているように思うその時に、何もないように思えるその時に、新たに聖書の言葉を私たちに与えてくださると、そういう証です。それはですね、本当に感動的だし励まされる証だと思います。何よりも川上さんの実体験から発せられた言葉であるがゆえに、力のこもった上ついてない言葉だと思います。ですけれども、そこで、私は一点だけどうしても川上さんのお話に同意できない部分を感じるわけです。それはですね、どうしても譲れないなって思う部分は何かっていうと、許しっていう言葉によって全てを曖昧にしてはいけないと私は思っています。もちろんですね、許し合って生きていかなくてはいけないという人間の現状があり、自分の弱さ汚さを含めて他の人にも同じ弱さ汚さがあるので、許し合っていかなくてはいけないということは分かった上で、それでもあえて言っているわけですけれども、許しという言葉によって何でもかんでも物事や状況を曖昧にしてはいけないと私は思っています。それはどうしても譲れないことだと思います。全てを受け入れるっていうことは、きつい言い方かもしれませんけども、物事の本質から目を背けることだと私は思います。明らかに相手が間違っているのに、そしてそのことが他の誰かを、あるいは自分を傷つけ続けているときに、そのときにその相手の間違いを指摘せずにただ黙っていることは許しではないと思うからです。もっと単純に言うと、正義がないところに平和は本当にあるんでしょうか。平和っていうのは単に戦争がない状態、表面的に暴力、軍事行為がない状態が平和なんでしょうか。私はそうは思わないわけです。一人一人が自分らしく生きることができて、ありのままの自分を肯定して生きていくことができる状態が平和だと信じているからです。ですから平和が実現されるためには、同時に正義が出されなければいけない。理想論に聞こえるかもしれないけれども、そのことはキリスト教の信仰的な大切なメッセージだと私は信じています。そして今日の聖書箇所もそのことを私たちに伝えているのではないでしょうか。つまり、つまずきをもたらすものときっぱりと決別せよと今日の聖書の箇所は私たちに語りかけていないでしょうか。休暇出張明けでちょっと今日は長くお話しましたけども、そろそろ話をまとめたいと思いますが、8節の言葉、もし片方の手か足があなたをつまずかせるなら、それを切って捨ててしまいなさい。両手両足が揃ったまま永遠の火に投げ込まれるよりは、片手片足になっても命に預かる方が良い。これが聖書のメッセージです。つまずかせるものを放っておくことは永遠の火に投げ込まれるようなものだと2000年の前の信仰者はそう言っています。私なりに理解するならば、つまずきをもたらすものを放っておくということは、そのつまずきをもたらすものが新たに別のつまずきを生み出し、偽りやごまかしが新たな苦しみをもたらし続けるのではないかと思います。それが永遠に火に焼かれるというイメージの意味するところではないでしょうか。ですから私たちは どんなに痛くてもどんなに辛くても私たちをつまずかせるものとはきっぱりと決別しなければいけない。それが命に預かる道だと今日の聖書箇所が私たちに問いかけているように、信じています。一言に言いましょう。神様、あなたに導かれ私たちは今礼拝を捧げています。心を開きあなたの御言葉を受け止め、謙虚にそして知恵深くあなたの御言葉を日々の生活の中で具体的な行動を通して実践していくことができますように、私たち一人一人を今新たに作り変えてください。この祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。